れと、まあ、頼んだわけですね。そういう意味では神様を信頼して第一歩を踏み出してそれに従ったということなんです。でアブラハムの中にもそういう意味では神様に委ねて神様に信頼をして神様に従ったっていうことが出てきます。ここの実は非常に中心人物はこのアブラハムのしもべがある意味で中心人物なんですが、そして10節からのところで先ほど司会者に読んでいただいたところで、でしもべは主人のラクダの中から10頭のラクダを取り、そして出かけた。また主人のあらゆる貴重な品々を持っていった。彼は立ってアラムのアラエルのナホロの町へ行った。彼はアブラハムの願いを聞いて、そしてアブラハムが神様をに自分の息子の嫁を迎えるってことを委ねて、そして神様は必ずこのイサクのお嫁さんを備えてくださってるんだっていうことを信頼して自分を使わすっていう、そのアブラハムの信仰に応えて彼は従っていたんですね。で10頭のラクダを連れて、そしてこのナホルの町というところに行きました。大体までの距離は900キロぐらいと言います。でいつも私単純に言いますけど、昔12年前に高知に6年いましたから、東京都庁から高知県庁までは陸路で905キロなんですね。で私は非常に分かりやすいんですぐその例を使います。そのまんま岡山からまっすぐ行くと900キロというとどこになるんでしょうね。ちょっと測ってないんで分かんないんですけど、でそれぐらいの距離です。だいたい3週間から、まあ、ちょっとラクダやなんかを連れてちょっと時間がかかったら、まあ、下手をしたら1ヶ月かかる旅だったと、まあ、だいたい3週間ぐらいでこの往復したという距離です。でこの距離は決して今のように楽な旅行ではありません。まあ、途中にさまざまないわゆる、まあ、日本流に言うと山賊がいたり追い剥ぎがいたりというそういう非常に危険な旅です。そこをこのアブラハムのしもべは神様がこの自分の若主人そのイサクのためにこのお嫁さんを用意してくださってるということを信じて、そして従って出発していったというんですね。で、まあ、12節11節からのところで先ほど司会者に読んでいただきましたけど、ちょうど夕暮れ時にこのアブラハムのしもべはこのナホルの町に着きました。でこれ当時のこういう文化習慣を言わないと話全然わからないんですが、11節見ると彼は夕暮れ時女たちが水を汲みに出てくる頃町の外の井戸のところにラクダを伏させたって書いてあります。でこれパレスチナの地っていうのは日差しが猛烈にきついの で昼間は、パレスチナとはこっちはもうちょっとメソポタミアに近い方なので、この昼間はめちゃくちゃ暑いので朝と夜じゃないと涼しくならないんですね。で水を汲むっていうことは当時ものすごい肉体労働だったわけです。ですから、しかもそれは女性の仕事、特に、未婚のその娘の仕事だった。で真っ昼間にその水を汲むっていうのは大変な仕事なわけですね。だから朝早くと夕暮れに水をその汲んで、生活のための水を汲んでたっていう習慣があるわけです。で当時はね、この蛇口ひねったら水が出る時代じゃありません。町にの、大体中心かちょっと、これは町の門の外って書いてありますから、外に井戸があってそこから水を汲んでくるわけです。でこの後に出てくるリベカという人はその水がめを肩に背負ってきたと書いてあります。大変な重労働です。で、その場所でこのアブラハムのしもべはラクダを伏させて待っていて、そして神様にこういうふうに祈るんですね。私の主人アブラハムの神主よ、今日私のためにどうか取り計らってください。私の主人アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください、私は泉のほとりに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てまいりましょう。私が娘にどうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください、私はあなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがしもべイサクのために定めておられたのです。このことで私はあなたが私の主人に恵みを施されたことを知ることができますようにと祈るんですね。でこれ私も日本の漫画世代ですので、この14節を読みながら、 よく漫画に出てくるのを想像しました。片っぽでどうかあなたの水瓶から私に水を飲ませてくださいって言って、こっちで女の子は、まあいいですわ、あなたにも飲ませてあげますし、ラクダにも水を飲ませてあげますかって、よくそういう場面ありますよね、漫画の中で。一人二役でね、こうなってこうなってね。で、そういう感覚ですよね。で、そうやって祈るわけです。で、彼がまだ祈っているうちに、この15節から、このリベカが水瓶を肩に乗せてやってくるわけです。で、しもべはそれを見ていって、この彼女が水に、泉に降りていって水がめに水を満たしてまた肩に背負ってやってきたところに走っていくわけですね。そしてどうか予定通りですね、どうかあなたの水がめから少し水を飲ませてくださいと聞くわけです。すると彼女は、あ、どうぞお飲みくださいと言って、その水がめを取って下ろして、まあ、水がめと一緒にこう 水を飲む小さいこういうものを持ってるんですけども、それで水を飲ませてくれて、彼が水を飲ませると、彼女はそのあなたのラクダのためにもそれが飲み終わるまで私が水を汲んであげましょうと言って、で、まあ、残っていた水、その水がめの水をその水舟というのはあったわけですね。でラクダが旅してきますから、ラクダが水を飲めるようにそういうこの、でっかいこういう水を飲むものが置いてあるわけです。でそこに水舟を開けて、水舟にその水を開けて、でまた水を汲むために井戸のところまで走っていって、全部のラクダのために水を汲んであげた。でこれ皆さん、私も今回調べたんですけど、ラクダが旅をしてきて、そして、まあ、水を飲むっていうことはまた体に水分を貯めるわけですよね。でそのために平均的にラクダ、まあ、いろんなラクダがいるでしょうけど、大体平均的にラクダっていうのが一頭をどのぐらいの水を飲むと思いますか？どのぐらいの水を飲むと思いますか？ちょっとクイズしてみましょうね。一頭、10リットルだと思いました。一頭20リットルだと思いました。はい。一頭40リットルだと。いやいや、もっと飲むと思う人、はい、答えは80リットルだそうです。平均して、まあこれおそらく成人のラクダでしょう。80リットルだそうです。80リットルの水を10等分ということは800リットルですね。で私たちが石油やなんかで使うポリタンクってのは大体20リットルから、まあ、18か20なんですね。で20リットルと考えると、20リットルのポリタンクに40杯、ね、で泉っていうのはだいたい高いところになくて、町のちょっと下がってたところにあって、井戸があって、そこで井戸からこうやって水汲んでやりますから、それを40杯分でプラス、ここ読んでみると従者たちの分も水を汲んで飲ませてあげてるんです。まあ人間の飲む量なんて大したことないですけど、でもまあね、少なくともだから800リットル以上の水が入った20リットルのポリタンクを40個行ったり来たりやったって言うんですよ。これはなんでこんなことをアブラハムのしもべはこのイサクのお嫁さんの条件にしたんだろうか。どうしてだと思いますか。なんでこんなことを条件の中に入れたんでしょうか。それはイサクたちも羊とか家畜を飼うものだった。それで当然そのお嫁さんとしてきたらこういうその働きが必要だったっていうことが一つあります。それと同時にアブラハムの世帯っていうのはものすごい大きな世帯、大世帯だったので、まあ、使用人も含めて大世帯だったので、その大世帯を切り盛りするっていうそういう気配りが必要だったっていうことを考えられるんじゃないかと思うんですね。で神様はアブラハムのしもべが神様に自分のことを委ねて、そして神様が必ずイサクのお嫁さんを与えてくださると信頼して、そして900キロの旅をはるばる行った時にちゃんとその彼の信仰に応えてくださったっていうことです。まるでこのアブラハムのしもべがナホルの町にやってくるのを今か今かと待っているように、 神様はこのアブラハムのしもべのことを待っていた。そして彼がこうやって祈るのを待っていたということなんです。で、聖書を一箇所だけ引いてみたいと思いますが、旧約聖書のイザヤ書30章の18節、それゆえ、いきます、3、はい。それゆえ、主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものは、と書いてあります。それゆえ、主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことを主、幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものは、とある。神様というお方はどういうことかって聖書は言っているかというと、私たちを恵みたい、私たちを憐れみたいと思って待ってるんです。この天の御座で腰をね、浮かして待ってる。さあ、私に求めなさい。さあ、私に祈りなさい。私に信頼しなさい。私に委ねなさい。私に語りかけなさい。と、待っていてくださる。と聖書は言うんです。で、私たちが聖書を通して知ることができる神様、そして知った神様っていうお方はこういうお方だって言うんです。だから、この、アブラハムのしもべが、この、イサクのお嫁さんを求めて祈ったときに、神様はこのように備えてくださった。まあ、900キロの旅を、スカにさせなかった、ね。無駄骨を折らせなかったっていうんです。でさ、話を進めていきますが、その24章のところで、まあ、ラクダが水を飲み終わった後で、で彼は、まあ、彼女に贈り物をあげて、あなたはどこの娘さんですかっていうと、彼女はそのアブラハムの兄弟のところの娘だったっていうことが分かるわけですね。24節で、彼女が答えた。私はナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘だ。で、それを聞いたこのアブラハムのしもべはひざまずいて神様を礼拝します。そしてその後で28節からのところで、これ全部ゆっくり読みませんけども、ぜひ家に帰って読んでほしいんですけども、28節からのところで、で娘はそれを聞いてびっくりして、自分の家に戻って、そしてそのリベカのお兄さんラバンが慌てて飛んでくるわけですね。そして早く自分の家に来てくださいと言って自分の家に帰ろう迎えるわけです。でそしてこの33節、32節から33節のところで、足をすすいで、そしてラクダには飼料を与えられて、人を落ち着きをして、で食事が準備をされるわけですが、そこでその33節でこのアブラハムのしもべは、自分の用向きの話をするまでは食事は食べられない、まず自分の用向きの話をしたいと言って、この34節から話をするわけです。で、この中でずっと読んでいくと、その、1節からのこう繰り返しのことが出てきて、そしてこの42節からのところで、この今日その泉のところに来て私はこういう祈りをしたんだ、そしてこの祈った時にリベカさんがやってきて、この自分が祈った通りにその自分に水を飲ませてくれただけじゃなくて、ラクダにも水を飲ませてくれたんだ。で47節、私が尋ねて、あなたはどなたの娘さんですかと言いますと、ミルカがナホルに産んだ子ベトエルの娘ですと答えられました。そこで私は彼女の鼻に飾り輪をつけ、彼女の腕に腕輪をはめました。そして、そうして私はひざまずき主を礼拝し、私の主人アブラハムの神主に、主を賛美しました。主は私の主人の兄弟の娘を主人の息子にめとるために私を正しい道に導いてくださったのです。それで今あなた方が私の主人に恵みと誠とを施してくださるのなら、私にそう言ってください。そうでなければそうでないと私に言ってください。それによって私は右か左に向かうことになるでしょうと、アブラハムのしもべはこれだけ祈りが鮮やかに答えられたので、 このリベカさんこそ神様がこのうちのイサク坊ちゃんに備えてくださったお嫁さんだ。だけど、まあ、それを決めるのはあなたたちだと。で、どうするか。あなたたちがノーと言えば、自分は違う、神様の御心は違うところにあると信じて違うところに行かなきゃならない。どうするか決めてくださいと言います。すると、50節で、するとラバンとベテロは答えていった。このことは主から出たことですから、私たちはあなたに良し悪しを言うことはできません。ご覧ください。リベカはあなたの前にいます。どうか連れて行ってください。主が仰せられた通り、あなたの主人のご子息の妻となりますように。と、まあ、お父さんと、そして、お兄さんは、アブラハムのしもべの話を聞いて、これは神様が導いてくださっているに違いないと思って、そのことに神様の計画に自分たちを委ねて、そして神様を信頼して、そしてリベカをどうぞ連れて行ってくださいと神様の言葉に従うということを決心したわけですね。で、まあ、52節でそのアブラハムのしもべはその彼らの言葉を聞くや否や、その地にひれ伏して礼拝をして、そしてまあ贈り物をあげるわけです。で、54節からですね、それからこのしもべとその従者たちとは飲み食いしてそこに泊まった。朝になって彼らが起きると、そのしもべは私の指示のところに返してくださいって言うんです。で、普通はしばらくいるでしょうって思うんですけど、えらいこの人は気の早い、おじさんというかおじいさんだなと思って、私も読んでるんですけども、もうこのね、勇気100倍ね、元気もりもりになったんですね、きっとね。でもこれはもう一刻も早くこのことを知らせなきゃいけない。もうだからきっと疲れてもいたんでしょうけど、もうすぐに主人のところに戻してくださいと言います。で、当然ここでこの、彼女のお兄さんとお母さんも今度出てきて、いや そんなこと言わないでくださいと、娘を責めて しばらく10日ぐらいはいさせてくださいと。でね、別れを惜しむことも必要だし、まあ、いろいろと、ね、花嫁に行くためにこの整えるものも必要があると。だからちょっと少し時間くださいっていうわけですね。ところが56節でしもべは、いや私が送らないようにしてくださいと。で、主が私の旅を成功させてくださったんですから、私は主人のところに行けるように私に帰らせてください。もうすぐ善は急げ、帰らせてくださいというわけです。で、そこで57節で彼らは答えた。じゃあ娘を呼び寄せて娘の言うことを聞いてみましょう。じゃあ娘がそのことにどう答えるか、娘の気持ちを聞いてみましょうと言って、このリベカが呼ばれます。そして、まあ、お兄さんとお母さんが、お前本当にこの人と今日行くかと聞くわけです。すると彼女は58節で、すると彼女は、はい参りますって言うんです。で、ここでまたリベカっていう人は、神様が自分をこのように導いてくださっているっていう、神様の導きに自分を委ねて、そしていきなり行くわけですよ。神様が本当に良いお方だ、自分の人生をこれから導いてくださるということを信頼をして、そして現実に今日旅立つっていう、神様に従うっていう行動をするんですね。まあ、リベカっていう人は実に何て言いますか、すごい男勝りというか、非常に決断をして行動力のある人、先ほどのラクダ、水をこのしもべに飲ませるだけじゃなくて、まあ、10頭ラクダがいるのを見て、じゃあこのラクダにも水飲ませますって言ってパッとこう動いたような、そういう非常にこう決断と行動力のある人ですよね。で、彼女はそのようにして、この一緒にその日のうちに旅立っていくわけです。で、さらに62節から見ると、まあ3週間ぐらいの旅を終えて、この一行がイサクの住んでいた地に戻ってきました。63節を見ると、イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた。彼がふと目を上げると、見よ、ラクダが近づいてきたと、リベカも目を上げ、イサクを見るとラクダから降り、そしてしもべに尋ねた。野を歩いてこちらの方に私たちを迎えに来るあの人は誰ですか。しもべは答えた。あの方が私の主人です。そこでリベカは、 ベールを取って身を覆った。しもべは自分にしてきたことを残らずイサクに告げた。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカをめとり、彼女は彼の妻となった。彼は彼女を愛した。イサクは母の亡き後慰めを得た、とこの記事は締めくくられています。じゃあイサクはどうだったか。この実は、イサクは夕暮れ近くに野に散歩に出かけたっていう、この散歩に出かけたっていうふうにこの聖書は訳してますけども、ここは単なる散歩じゃなくて、この祈りの時間だったっていうふうに、言われてます。つまり、まあ、おそらくアブラハムから自分のこのお嫁さん探しってことが今進んでるっていうことを聞いて、まあ、イサクは夕暮れ近くに散歩をしながら神様の前に導きを祈ってたんだと、まあ、考えることができます。でそこにこのアブラハムのしもべがリベカを連れてやってきます。そしてこの66節でどういうことが起こったかということをイサクはアブラハムのしもべから報告を受けます。でその時にイサクはこのリベカを自分の母の天幕に連れて行って、そして彼女を自分の妻として迎え入れるんですね。でここでもイサクっていう人は神様の計画、ご計画、神様のなさることに自分を委ねて、そして神様がこのリベカという人を自分の嫁さんとして与えてくださったっていうことを信頼して、そしてこのリベカを自分の奥さんに迎えるっていう、従うっていうことを実際にした。でそのことによってこの神様がアブラハムに与えてくださった祝福が、まあ、次の世代に受け継がれて、私たちはここを通してこのことにイサクのがお嫁さんを迎えるっていうことに関わった一人一人が神様に信頼をして、そして神様のなさることを神様に委ねて、神様に信頼をして、そして神様のなさることに自分を任せて従っていった。でそのことによってこの神様の働きが進んでいったっていうことを見ることができます。さて話をまとめたいと思います。私たちはいろんな大事な問題にぶつかったときに神様の導きを求めて祈るっていうことはとても大切なことだと思います。しかもここでアブラハムのしもべがしたように、まず私たちは神様の前に本当に具体的に神様に委ねて信頼をして、そして具体的に祈るという習慣を私たちは身につけていくことが大切なんじゃないかと思います。そしてそれとともに神様がそのことを通して導きを与えてくださったら、それに従っていくというそのことが分かったら、神様が自分をどのように導いておられるかってことが分かったときに、そのことに具体的に従ってみる、進んでいくということが大切ではないでしょうか。私たちは今日ここで、そういう大切な原則をここに登場する人たちから教えられたと思います。私たちはそのように神様に委ねて、神様に信頼をして、そして神様に従うというこの信仰を身につけていきたい、そういう形で育てられていきたいと思います。お祈りをして終わります。天の父なる神様、今日創世記の中で、また聖書の中でも最も長い章の一つ、イサクの嫁取りの部分を読みました。神様、そこに関わったアブラハム、また特に、中心に動いたアブラハムのしもべ、そして、ベトエルとラバン、そしてお嫁さんとしてやってきたリベカ、そしてお嫁さんを迎えたイサク、その一人一人が神様に本当に自分を委ねて、そして神様が自分の人生を、私たちの人生を正しく導いてくださるということを信頼して、そして神様の導きが分かったときに、それに具体的に従っていった姿を見ました。今日私たちもこの一週間、どうか神様の導きを祈りつつ、そして本当に分かったことに、一つ一つ小さなことから従って歩んでいくことができるようにしてください。そのことを通して神様が本当に大きなあなたの救いの御業を、あなたの素晴らしさを表してくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。